それでは礼拝備えの賛美歌を歌いましょう。本日は賛美歌21を使用します。備えの賛美歌は賛美21の57番です。 ただいまより高端節第五神日の礼拝を始めます。乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。唱詠26番を歌います。父なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条は、賛美歌93の 4a です。それでは使徒信条。
我は天地の創り主、
神を
信
ず、神を信ず、
我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、 全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。
アーメン。賛美歌419番を歌います。ください。しばらく黙祷の後、牧会祈祷を捧げます。 願い深き我らの主、我らの神よ、今日この礼拝堂に招かれたことを深く感謝します。あなたはその一人子なる主イエスキリストの十字架上の父によって私たちをあがなわれました。その深い愛と恵みに感謝します。そしてまたその恵みの福音を私たち一人一人がその福音を力強く証しする群れでありたいと願います。ハイチの大地震の被災者の方を思って祈ります。伝えられる報道では亡くなられた方が6万人とも20万人とも言われております。また被害に遭われた方が300万人の数にも上ると聞かされています。それらの報道を聞くたびに私の心は痛みます。どうか愛するものを失い、家を失い、傷つき途方に暮れている人々をどうかあなたが支えてくださいますように。また水や食料など各国の救援物資が速やかに被害に遭われた方たちの手元に届きますように。また現地で尽力されている方々を励まし、速やかに被害に遭われた方のもとに救いの手が差し伸べられますように。その震災の報道を聞くにつけ、私たちができることはほんの借りられたことであるかもしれませんが、どうか祈りを持って祈りを合わせてあなたのもとお伝えすることができますように。病の方、高齢の方を覚えて祈ります。まだまだ寒さ厳しいよりですが、どうかあなたの癒しの御手を必要とする方々にあなたが顧みがありますように。またその方々を支える、介護される方々の疲れを癒し、あなたの晴れましがありますように。今日この礼拝に集っている方の中でも、それぞれ私どもは世の勤め、職場や家庭での、あるいは人間関係での重い荷物を背負って参っております。どうかこれよりこの礼拝のひととき、それらの荷物を脇に置いて、ひたすらあなたの言葉に 耳を傾けることができますように、あなたの言葉を取り継がれる遠藤先生を強め、聖霊で満たし、また聞く私どもの心をまっすぐにしてください。この地域にあっても、それぞれ高齢者の介護や子育てに悩む方々がたくさんおられることと思います。あるいは若い方であっても、人生の困難にあたり苦しんでいる方もおられるかと思います。どうか高野原のこの地にあなたの建てられた教会があり、そういった方々を受け入れることができますように、また私どもがこの地域にあってあなたの御業を実践することができる群れでありますように、青年会のために祈ります。この高野花教会の宣教伝道の技に大きな力を発揮されている青年会のお一人一人をあなたが支えてくださいますように、またそれぞれ心理や人間関係など困難を覚え、あるいは悩みを抱えておられる者がおりましたら、あなたが見て恐れ、それらの困難に立ち向かう勇気を与えてください。今日この礼拝を覚えつつ、さまざまな事情で足を運べない友がおります。それらの友の上にも共にあなたの祝福がありますように、この祈り、回収一人一人の心にある言葉にならないうめきとともに、主イエスキリストの名によって御前に捧げます。賛美歌494番を歌います。 どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はマルコによる福音書1章14節から26節、イザヤ書第56章1節から8節です。聖書の後、救いの命令と題して説教をいただきます。
ヨハネが捕らえられた後、イエスがガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時が満ち、神の国が近いついた。悔い改めて福音を信じなさい、と言われた。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私について来なさい。人間を取る漁師にしよう、と言われた。二人はすぐに網を捨てて、従った。また少し進んで、ゼベタイの子、ヤコブとその兄弟、ヨハネが、船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も、父、ゼベタイを、雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていった。主はこう言われる。正義を守り、恵みの技を行い、私の救いが実現し、私の恵みの技が現れるのは間違い。いかに幸いなことか、このように行う人、それを固く守る人の子は、安息日を守り、それを汚すことのない人、悪事に手をつけないように自戒する人は、主のもとに集ってきた異邦人は言うな。主はご自分の民と私を区別されると。カンガンも言うな。見よ、私は枯れ木に過ぎないと。なぜなら、主はこう言われる。カンガンが私の安息日を常に守り、私の望むことを選び、私の契約を固く守るなら、私は彼らのために、とこしえの名を与え、息子、娘を持つに、勝る記念の名を私の家、私の城壁に刻む。その名は消し去られることがない。まだ主のもとに捨ててきた異邦人が主に仕え、主の名を愛し、そのしもめとなり、安息日を守り、それを汚すことなく私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。追い散らされたイスラエルを集める方、主なる神は言われる。すでに集められたものにさらに加えて集めようと。
今日はマルコによる福音書の中から3つの命令についてご一緒に見ていきたいと思います。 救いの命、まあ、救うということと命令ということがあまり、馴染まない言葉が、重ねられているような気もいたしますけれども、ここでは、力強い、まあ、主イエスの、命令、3つの命令が、取り上げられています。ですから、まあ、その3つの命令について、さらにその命令が、まあ、何を誰を対象にしているのか、まあ、そのことを最後に少しイザヤ書から、ご一緒に見ていきたいと思います。3つの命令のうちの1つ目は、マルコによる福音書の15節のところですね。1章の15節。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。この最初の悔い改めてという言葉です。メタノイア、メタノー、こういうよく、聞くことのある言葉だと思います。もともと、まあ、ギリシャ語では180度方向を変える、自分が生きているその生き方を180度方向を、まあ、変えなさいという意味合いであります。この言葉をもう少し旧約聖書の方に戻って調べてみると、同じように、方向を、まあ、180度変える、神の方向に、その方向を向けるという言葉と同時に、神と反対側、すなわち神に背くという時にも、使われる言葉だそうです。テシュバと言いますけれども、その、ですから180度変えるのは何も神の方に向くだけではなくて、神に背く時にも用いられるそうです。と同時に、この言葉にはもう一つ、意味があります。それは、態度や方、まあ、姿勢とか態度を変えるというところから、答えよとか応答せよという意味合いがあるそうです。ですから、まあ、新約聖書のこの言葉と、当時語られたであろう、まあ、ヘブライ語の、ことから考えてみると、ただ姿勢や方向を変えるという、その180度変えるということだけではなくて、ある方の声がする方に、自分の主人が命令するその声のする方に、まあ、生き方を変える。その主人が声をかけた、その方向に向かって生き方を変える。悔い改めよという言葉の元の言葉はそういう意味合いがあります。ですから、ここでは神の声に応える。神が呼びかけるその声に応えて、そしてその方向に自分はその姿勢や態度を、まあ、変える。そちらの方向に、歩みを、向ける。そのような意味が、あるそうです。一つ目の命令は、ですから悔い改めよ。神の声に応えて、神の方向に、まあ、生き方の方向を向けよということです。二つ目は同じこの15節の、後半。福音を信じなさい。もしくは、まあ、福音において信じなさいという言葉。福音ということは、まあ、よく出てきます。良き訪れ。もともと当時のローマ、では、王室に男の子が生まれた。まあ、その時に、国民に良い知らせを告げ知らせる。それから、戦争に勝ったというその勝利の知らせ。そういうことを知らせるときに福音という言葉が用いられていました。ところが、その言葉に対して特別な意味をキリスト者たちは付け加えていきます。キリスト教の中で福音といえば、十字架にかかり、そして復活されたイエス・キリストの良き知らせ。そんなん毎週聞いてると言われるかもしれません。マルコによる福音書を読んでいると、私たちが福音だと思っていた事柄、十字架と復活のイエスのこと、当たり前だと思っていた福音に対して少し違った、ニュアンスというか違った視点を私たちに投げかけています。と言いますのも、これまで旧約聖書、預言書、黙示文学、そしてパウロの手紙、だいたい 紀元60年ぐらいまでに、そのユダヤ教当時の信仰者たちの中にあった、まあ、文学もしくは古典の文学の中には、福音という、まあ、ある意味ジャンルといいましょうか、まあ、小説にもいろんなジャンルがありますけれども、それまでのユダヤ教の文学の中にはなかった事柄、すなわち福音、イエスの十字架と復活、パウロも書いてるじゃないかと思われるかもしれません。いろんなことを調べる中でマルコが福音書を書いた、その始まりに神の子イエス・キリストの福音の始めとわざわざ書いている。ここにはパウロの手紙の中には福音が語られていない、まあかなり大胆なあれですけれども、しかしそれだけこの福音という言葉がマルコにとっては十分でない、もしくは死んでいるということであるようです。どういうことか。マルコはパウロの手紙の中に生きていたイエス、パウロはまあ幻の中でイエスに出会った、聖霊のイエスとは出会った、しかし生きていたイエス、語ったイエス、癒したイエス、そのイエスが十分に語られていないのではないか。ですから自らが筆を取り、そして今までにあった資料の中からイエスの生涯、イエスのその命をもって生きたイエスを描こうとした。ですからマルコの強調している福音、それはイエスが今この言葉を聞く人の前で働きかけ、イエスが動き、そして何よりもイエスが直接あなたと共に生きているのです。時間と空間を超えて私たちと今一緒にイエスが働いている、これをマルコは私たちに語ろうとした、告げようとした。ですから福音を信じなさい、イエスが今生きて私たちと一緒に働いている、動いている、もしくは私たちの先頭をイエスが進んでいる、そのことを信じなさい。この二つの命令の後にイエスはガリラヤ湖のほとりを歩き、そして二人ずつ弟子たちを召し出す、証明する、今もこの教会から牧会に出ようとしている青年が来ていますけれども、その召し出される証明、神がその技のために呼びかけられる、その場面が後半部分、マルコの後半部分に出てきます。注目したいのは17節と20節。17節には私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われ、二人はすぐに網を捨てて従った。20節別の二人にすぐに彼らをお呼びになった、彼らもまた船にその網を残しイエスの後についていった。イエスの命令、私についてきなさい、これは、来なさいとか、それから、呼びかけ、さあというような呼びかけの意味だそうです。ですからもう今すぐ一緒に来いという、そういうもし彼らが、その網の手入れをしている、網を打っている、その片手が空いているとすれば、まるでイエスがこう片手を引っ張ってですね、もうそっちは置いといていいから、とにかく今俺と一緒に来いという、それぐらい、強引な、ついてこいという、そういう強引な、言葉であるようです。あとの二人には彼らを、お呼びになった、少し穏やかな言い方になっていますけれども、これら二つの、言葉、来い、そして呼び、お呼びになった、これらは弟子たちに対して、ある意味呼び出す、呼びかける、 という意味を表しています。呼び出すとか呼びかけるというと、あまり、いい思い出がありません。学校の放送で、遠藤君職員室までというふうに放送されると、あ、なんかバレたかなとかですね、友達から遠藤呼び出しやん、何したんやというふうにこう、まあ、やんちゃな中高生の頃には時々呼び出されて、もう呼び出された時にこうあっちゃわっという感じで、あ、ごめんなさいと、もう呼び出された時にこうもう謝る、そんな時期もありました。呼び出す、何かこう嫌な思い出があります。しかし聖書は全く違う、この呼び出すもしくは呼び、まあ、なんていうかな、こう招き呼び出すというこの言葉には全く違ったニュアンスがあります。創世記の一章には神が光あれと呼びかけられました。そして光があった。神が天地を創造された時に、一つ一つの物事事柄を神が呼び出した。そしてそこには神が必要であるという呼びかけ、人間もまた、まあ、二つ創造の物語がありますけれども、一つの方では人もまた神の力、神の呼びかけによってあるものとなった。神の似姿として、そして何よりも神の必要を満たすために呼び出された。創世記には光や大地、作られたものはすべて甚だ良かった。ですからここには神が呼び出す、神が呼び出されるものにとっては悪いものはない、すべてが良かった。神の呼び出しによって私たちは命あるものとされた。マルコによる福音書も同じように、この二人の弟子、合計四人の弟子たちに対して主がお呼びになった、呼びかけた、呼び出した。そしてそこには神の呼びかけに対して答えるものにこそ神の存在価値、神の働きを共にする喜びの存在価値が認められる。18節にはそのことに応答する様子、どのように神の呼びかけに答えたか。すぐに網を捨てた。これまでの自分の生き方やこだわり、そういったものをすべて捨てて、自分のために生きていたその生涯から、その呼びかけられた方のための人生、神が呼びかけられたその方のために自分の生涯を捧げる生き方に変えていかれた。同じ言葉、カレオという言葉ですけれども、呼び出す、呼びかける、この言葉がローマの信徒への手紙にも、用いられています。4章の17節には、死者に命を与え、存在しないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じ、その御前で私たちの父となった。もう一度言います。死者に命を与え、存在しないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じ、その御前で私たちの父となった。神が呼び出す、呼びかけられる、そこには私たちの持っているさまざまな隔て、死者にすら神はその呼び出しをなさる、そして生きたものとして存在させる、そのことをローマの信徒への手紙は書いています。ですからその神の呼びかけ、神の呼び出し、ここには私たち人間には抗うことのできないほどの力、 十字架の死の中にあったイエスを復活の力で呼び起こす、その神の絶対的な力。すぐに網を捨てざるを得なかったこの弟子たちの、その姿、神の力の大きさがここには示されていると思うのです。最初に悔い改めるということは神の声にまあ応答する、そしてここにもまた神の呼び出しに応える姿が描かれています。ですから神の命令に私たちが、まあ、応答する、答える、呼びかけに答える。これがマルコの福音書が私たちに描こうとしている大切なメッセージだと思います。しかしながら私たちは、まあ、そう簡単に、命令や呼び出しを、まあ、聞けない。まあ、仮に聞けたとしても、本当ですか?とか、逃げ出したり、自分には無理です。神が呼び出してくださった。しかし、いや、私は、そのような小さなものですから。と答えてしまいがちです。ある方の文献の中に、その神の呼びかけと私たちの応答の関係は、主人としもべの関係だ。というふうに書かれていました。どういうことか。しもべはですね、主人自身に、まあ、問うことをしない、問いかけることは、まあ、許されていない。主人がもう命じた、その命令に対して、まあ、愚痴ぐらいはいいと思うんですけれども、しかし、直接主人にそのことを問うことはしない。マルコによる福音書のこの関係、神がただ問いかけ、神がただ命じる。私たちはただその声に従う、もしくはその声に応じるだけである。しかし、神の命令は私たちの欠点、失敗、そういったものを補い、そして神の成功に変えてくださる。そのことを信じることを語っています。私たちの生涯の5年、10年のスパンで見ていくと、少なくとも一つや二つ、自分が失敗だと思っていたことが、そうでもなかったと思えることがあるのではないか。その方の文章がすごいなと思ったのは、この後に、500年から1000年のスパンで見れば、なおさらのことであると書かれていました。ですから、まあ、5年10年でもなかなか見れないんですけれども、しかし、私たちが500年や1000年の、まあ、その神の視点で、私たち一人一人が呼び出されたこと、そのことを見直してみてはどうか。そして、その500年から1000年以上を、収めておられる神の視点に立ってみれば、私たち一人一人が成した失敗や過ち、欠点、神の大きな力の前ではそんなものは大したものではない。むしろ私たちはそのような失敗や欠点のあるものであるにもかかわらず、神に呼び出していただいた。主人がしもべに命じた。あるがままで私の招きに応えよ。私があなたを招いているのだから、あなたはただ私の命じることをなせ。500年のスパンで見ることが果たしてできるかどうかはわかりません。しかし少なくともそこには神の絶対的な大きさ、神が私たちを招かれる、私たちに命じる神の力強さが表現されています。では、神は誰を召し出されるのか。そして、まあ、どこで神が呼びかけるのか。そのことが、マルコの福音書の最後。そして、そのことが、イザヤ書につながっていきます。マルコによる福音書で、 イエスが一体誰を召し出されたのか。ここには、網、そして漁師という言葉が出てきます。ですから、この4人とも、漁師であった。場所は、2つ賛美歌を歌いましたけれども、ガリラヤ。もう少し地名を限定すると、カファルナム、北部、ガリラヤ湖の北の町であったとされています。この地域は、どういうところであったのか。ガリラヤは、エルサレムが中央でありましたから、それに対してのガリラヤということで、差別を受けた人たちが住んでいたところ。中央に対して周辺、そして、当時、イエスがつけられたのは十字架ですけれども、その十字架はもともとは、ローマという国に対する国家反逆の罪を犯した人たちがつけられた、罪、罰です。ですから、イエスが幼少の頃、1000、2000ほどの人たちが、十字架にかけられたという記述がありますから、国家転覆しようとする、国家に反逆しようとする人たちが、たくさんいた。場所、神殿に近いエルサレムではなくて、国家にも反逆する人たち、その人たちが住んでいた場所。ガリラヤはもう一つ、当時の交通の要所でもありました。ですから、交通と交易の要所には人が集まり、そして人が集まり交易、貿易をする中に、起こってくるのはお金のやり取りです。お金のやり取りをするところには税金を取り立てる人が出てきます。ですから、この後、マルコによる福音書には、主税人、徴税人が、出てきます。当時のガリラヤにはたくさんの貿易があるということは、そこに税金を取る人たちも、そしてその人たちが神の召し出し、呼び出しに応えていく様がこの後のところに出てきます。差別された人、周辺にいた人たち、その人たちが住んでいたのがガリラヤ。そして漁師という職業、これもまたエルサレムの祭司や律法学者と、ちょうど対をなして反対の人たちとして描かれています。救いを司るはずの祭司や律法学者ではなくて、魚を救う、魚を司る、その人たちに対して新たな使命、新たな命令、人間を神の側に救い取る人に変えられる。アモス書という書物の中には、この召し出されるものがですね、いや、そんな私にはそんな資格はありませんと誇示する場面が出てきます。私は預言者でもなく、預言者の弟子でもない。家畜を飼い、イチジク桑を栽培するものだ。預言者でもなく、預言者の弟子でもなく、ただ家畜を飼ってイチジクグワを栽培するに過ぎない小さなものですと、その命令に対して誇示する。自分は小さなものですから辞退しようとする。しかしそのアモスを神は召し出した。ここでもまた漁師、ただ魚を取るだけのものです。もしかするとそういうやり取りがあったのかもしれませんが、イエスの命令はそのことを許さない。彼らはすぐに網を捨てて従った。イエスは律法を知らないその人たちを、必要がある、お前がこれから私の技に必要なんだということで召し出された。当時の人たちにとっては意外な人たち、神の技をなすにはふさわしくなかった人たちが神によって召し出されました。なぜイエスがこの人たちを召し出されたのか、 呼び出されたのか。それはエルサレムの祭司たちだけの場所では神の祈りの家が完成しないからであります。イザヤ書をご覧ください。イザヤ書には冒頭に異邦人の救いという言葉があり、そしてここには宦官と異邦人が出てきます。この間の流れるところの100号にも少しだけ載せておきましたけれども、私の家が祈りの家と呼ばれる、そのマタイの元になっているのがこのイザヤ書であるということです。そしてここには当時の救いから漏れた人、その神の祈りの家に呼ばれないとされた人、神が呼び出すことをなされない人たち、その代表が宦官であり、そして異邦人でありました。申命記の23章には、宦官が潰れた者、陰茎を切断されている者は主の回収に加わることができず、混血の人は主の回収に加わることができない、10代目になっても主の回収に加わることはできないと書かれています。ですから宦官、男性の性器を切り取った、その人、そして、混血、血が混じった、もしくは、純粋なユダヤ人ではないとされた人たちは、神の祈りの家に呼び出しがなされなかった。それが当時のユダヤの人たちの一つの常識でありました。ところが、イザヤ書の、第三イザヤ、イザヤの最後のこの56章のところで、7節のところに書かれていますけれども、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。2行飛ばして、私の家は、すべての民の祈りの家と呼ばれる。救いから漏れたとされた宦官や異邦人、もともとユダヤ人からすると日本人は異邦人なんですけれども、その宦官や異邦人たちを神はその祈りの家に呼び出される。そこに連なることを許す。そして初めて私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。ユダヤの民の祈りの家では完成していない。すべての民の祈りの家と呼ばれるときに、神のその呼びかけの目的が達成される。8節には、追い散らされたイスラエルを集める方、すでに集められたものにさらに加えて集めようと書かれています。集めるという言葉の中には、散らされるというのが裁きの言葉を表します。バベルの塔もそうですけれども、神が裁くことによって人々は散らされていく。そして神が救いをなされるときには呼び集められる。礼拝、エクレシア、教会を表すエクレシアという言葉も呼び集める。呼び集められたものという意味がありますけれども、救いはちりぢりバラバラになったもの、また結婚のイメージもありますから、一旦別れたものが神の憐れみによって呼び集められる。切断された関係が修復されて呼び集められる。神の祈りの家、家というのは私の家、親しい者が住む家。イエスは救いから漏れたとされた宦官や異邦人、その人たちを招いたイザヤ書をもとに、 時のユダヤの社会の中で救いから漏れたさまざまな人たちをこれから呼び集める、その歩みを始めます。マルコの始まりはまず漁師から、そしてその後汚れた霊に取り憑かれた人、先週の斉藤先生が取り上げてくださった重い皮膚病を患っている人、病の中にある人、孤独の中にある人、社会から隔絶されたさまざまな人々に対して、イエスはその人たちに呼びかけ、呼び出し、そして集めていかれる。それは中央であったエルサレムではなくて、辺境の地のガリラヤであった。救いが十分にあるとされた祭司や律法学者ではなくて、救いから漏れたとされた漁師たち、辞める人、弱い人、救いの命令は悔い改めよ、神の声に応答せよ、生きている主イエス・キリストが共に働いていることを信ぜよ、そして救いから漏れたその一人一人を呼び出した、その呼び出しに私たちが答えること、そして答えた私たちがまたその人々を呼び集めるものにされる。神の声を聞き、そして神の声に応答し、そして私たちも神と共にその救いの技を共にするものでありたいと願うのです。お祈りします。神様、マルコによる福音書のその中にイエスがまず初めになさったこと、悔い改めよ、神の呼びかけに、呼び出しに応えること、何よりもその呼び出しがすべての人に行き渡るときに祈りの家が完成することが示されています。どうか私たちがその神の命令、私たちもまた神に呼び出されたがゆえにこの命が生かされ使命が与えられています。そのことをもう一度しっかりと考え、私たちもまた神のその呼びかけを共に呼びかけるものとなさしめてください。それに応えることのできない方々に、どうか私たちが共に歩む中で生きて働かれるあなたの福音を信じ、その呼びかけに応え、祈りの家を共に作り出すことができますように導いてください。その呼びかけが今悲しみの中にある友の上に、苦しみの中にある友の上に、孤独の中にある友の上に、神からの力強い呼びかけがあることをどうか私たちが示していくことができますように導いてください。そしてこの教会が痛み傷ついたもの、悩むもの、悲しむものがあなたの命令によって呼び集められ、そして新たな主の復活の命によって喜びを持って生きるものに変えさせてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌516番を歌います。Thank you. お座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
今週誕生日を迎えられる、今井健介さんを覚えて1月27日です。覚えて祈りたいと思います。神様、ケアする兄弟今井健介さんがその尊い命をあなたからいただいたことを覚えて祈っております。どうかその歩みの一つ一つがあなたのお守りのうちにありますように、特にその信仰の歩みがこれからもあなたのお守りのうちにあり、共に礼拝、祈りを共に出していくことができますように、あなたが守り、導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。
アーメン。
今井健介さんです。おめでとうございます。
牧会報告を行います、本日礼拝後の集会はコーヒーアワー青年会礼会聖歌隊練習です、今週の集会ですが、学園前の家庭集会、26日火曜日です、教区婦人会連合信徒講座26日火曜日午後1時半から東梅田教会です。聖書講座は27日水曜日午前10時半。同じく晩祷会は27日水曜日午後7時からです。ひまわりグループは28日の木曜日。会堂清掃は30日の土曜日です。役員研修会は30日の土曜日午前10時半より行います。遠藤牧師の予定、面会日は28日木曜日午後2時以降です。次週主日1月31日、講談交換で
西大和教会の大沢先生をお迎えします。この日は今日と同じく賛美歌21を用いますのでよろしくお願いします。礼拝後の集会として婦人会総年会の合同礼会を大沢先生を囲んで行います。すると街道建築準備委員会が行われます。集会行事の予定、聖火地図家庭集会、2月5日金曜日午前10時半より、一つ飛ばしまして、CS の雪山遊びが2月11日木曜日祝日です。から、教区性差別問題小委員会公開学習講演会が2月17日、大阪 YWCA 会館で行われます。教会全体会2月21日の礼拝後よろしくお願いします。
あと裏の方をご覧ください。私の方で補足します。個人消息ですが、佐野和弘さん、マジさんのところにご長男和真くんが誕生されました。おめでとうございます。それから、お知らせのところですけれども、先週から、ハイチの、地震の支援の募金を始めました。本当に大変な状況にあるようですので、協力してくださる方は、覚えてご協力ください。2月末まで、募金箱を設置しております。それから、2月の初旬から、入門講座を始める予定です。そのトピックはそこに書いてある通り、そしてイースターもしくはペンテコステに、受選転入会を考えておられる方、迷っておられる方は、ご相談の上にぜひご参加ください。はい、以上です。
じゃあグリーティングの方をお願いします。前後左右の方と、よろしいでしょうか。それでは、章詠29番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
キリストのお恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日といました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. しようかなと思ったりもしててんけど。
ダメダメ。